今年も聖徒の日、永眠者記念礼拝を記念礼拝に預かる時を与えられました。この礼拝では教会に信徒として連なって生涯を終えられた方々だけでなく、教会の家族や近しい方々で、そしてまた教職牧師としてこの教会の交わりのうちに共に覚えていただいている方々一人一人を記念いたします。今前の方にですね、お写真が提示されておりますけれども、この人たちは皆今は天の神様の身元にあって復活の日に備えて安らかに眠っておられるのだと私たちは聖書に基づいて信じています。また聖書にはやがて行われる天上の礼拝の姿が描かれています。やがて私たちは先に召されたこの方々と主の身元で再会し、誠の喜びと慰めに満ちた礼拝を守ることになると、そう聖書は約束しています。礼拝といってもですね、決して堅苦しいものではなくて、本当にもう私たちが本当に喜びに満たされる、平安に満たせられるですね、素晴らしい誠の礼拝が天上では約束されています。その意味ではこの地上の私たちの礼拝は天上の誠の礼拝を仰ぎ望みながら守らせていただいている礼拝だということが言えます。まあ、そのことを特にこの永眠者記念礼拝において私たちは、ああそうであったと再確認させていただくのであります。皆さんのお手元にですね、永眠者名簿がおありかと思います。まあ、ここには今123名のお名前が記されています。教会員の方、教職であった方、まあ、その他、まあ、他の教会員の方、教会のご家族や関係者の方、まあ、そういう方々で教会で葬儀をなさったり、ぜひこの教会で覚えてほしいという方々のお写真、お名前がここに記載されています。年少の方としてはですね、一番最初にお名前があるわずか3歳でお亡くなりになった豊島陽子さんという方がおられます。またご高齢の方では104歳というご生涯を全うされた、まあ、田中菊江さん、今教会のですね、田中さんご夫妻のお母様のお名前もあります。まあ、この1年にかけては村上美恵子さん、そして三浦照子さんという大切なお二人の教会員が天に召されました。まあ、先に召されたこのような方々とですね、もうこの地上ではお会いすることができないということをですね、まあ、受け止めるとき、やはり頭では分かっていてもですね、天国で再会できると分かっていても、やっぱり私たちは一抹の寂しさというか、悲しみが込み上げてくるものであります。まあ、けれども私はですね、そのようなときいつも思い出す詩があります。イギリスの詩人でストックという人がですね、残した詩です。家には一人を源じたり、楽しき団らん破れたり、愛する顔、いつもの席に見えぬは悲しき。さはあれ、天に一人をましぬ。清められ、救われ、全うされし者一人は。まあ、ストックはですね、そのように歌っています。天に一人を増しぬと。それぞれ異なった生涯にあっても、その生涯を神様の恵みが、神様の慈しみが覆っていたんだ。神様の御心によってこの一人一人は御国に移されている。その時はいろいろ異なるかもしれない。 しかし私たちは生と死を超えてイエス様によって一つとされているんだ。礼拝のいつもの席にあの人がいなくなってしまった、それは本当に寂しい。でも天に一人を増しぬ、また天上で再会できる、まあ、そのことを思いますときに、私たちは今ここで単に死んだ人の思い出を語るというだけではなくて、信仰に生きたその生涯ということを深く考えさせられるのであります。私たちの生涯が本当の意味で生と死を貫いて神様の恵みと神様の愛のご支配を語るっていうのはどういうことか、改めて先に召された方々に教えられるのであります。先に召された方々を思い起こすときに、今なお私たちを励まし力を与えてくださる生きた信仰の言葉がこの方々を通して私たちには伝わってくるのであります。先ほどは詩編23編を聞きました。主は羊飼いであるとその中では歌われていました。主というのは聖書のですね、民が信じる神様のことです。詩編23編は神様は私たちの羊飼いですとそう告白してるんですね。まあ、そのことがですね、この詩編23編全体のテーマであります。神様、あなたは私を養い導いてくださる羊飼いです、そういうのであります。まあ、ですからまたその告白は、私は主なる神様の羊ですという告白でもあるわけです。詩編23編はそのように神様と自分の関係を羊飼いと羊の関係になぞらえているわけです。羊飼いと羊、まあ、これは聖書の中でですね、まあ、神様と人間の関係を知る上でとっても大切なあのイメージなんですね。まあ、羊というのは草食動物ですね。まあ、今なんか熊のニュースが多いですけども、ああいう肉食ではなくてですね、雑食というかそういうのではなくて、羊っていうのはもう草しか食べないですね、草食であります。放っておくと肉食動物のですね、餌食になってしまう弱い動物である。まあ、そういう意味では本当に羊っていうのは誰かに守って導いてもらわなければ生きていけない、まあ、そういう意味が込められているわけですね。命を失ってしまう弱い動物であると。そこで羊飼いがですね、羊を導く。羊飼いはですね、まず中東でその羊飼いの様子を見た人から聞きましたけども、まず一匹の羊を導くんだそうです。するとその羊のお尻にですね、次の羊が自分の顔をつけるようにしてこうついていくんだそうです。でその後また羊がその後また同じようについていくと。そうやってですね、細い道を一列になって羊飼いを先頭にして羊たちがですね、この導かれていく。羊たちはそのように羊飼いに信頼し、自分を委ねることによって、そしてまた先に羊飼いに従っていった羊の後に従っていくことによって、誠の道へ、命の道へと導いて行かれるのであります。そういう羊飼いと羊の関係、それが神様と私たちの関係なんだ、まあ、詩編23編はこう告白してるんですね。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主なる神様が私の羊です。私はこの方にどこまでも従っていきます。それゆえに私には何も心配はありません。まあ、そのように23編は歌っています。 主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。羊が、羊飼いによって安全に青草の原や水のほとりに導かれるように、私たちのことを主なる神様は必ず守ってくださる。良い方向へと導いてくださる。心配だな、どうなるんだろうと思うことがあっても、主に従っていけば必ず青草の原に、憩いの水のほとりに導いてくださる。そのことに信頼して私は歩んでいきますとこう言うんですね。まあもともとですね、この歌が歌われたこの中東というのはですね、一年の半分が乾季で雨が降らない。それゆえですね、もう大地はほとんどですね、荒れ野になってしまう。もう夏ともなると大変なですね、大半の草はですね、もう枯れてしまう。そういう誠に厳しい荒れ野の山を羊の群れは、それでも羊飼いに従って歩んでいく。そして羊飼いはわずかに残る草や水のあるところにを探し当てて、そこに羊たちを導いていく。ですから本当にそういう意味では、羊飼いに従っていかなければ、本当に死んでしまう。羊はそれを知っている。だから羊飼いについていくんだっていうんですね。皆さんは何に従って生きているでしょうか。この世の何を自分を本当に生かすものと思ってそれについていっているでしょうか。何かをですね、これこそが私を生かすものだと思い込んで盲目にそれに突き従ってしまってないでしょうか。目に見えるこの世の豊かさを勝ち取り、それらに守られて暮らすことが一番大切なことだと思い込んでしまってないでしょうか。そのような私たちは、その欲望の中で本当に大切なものを見失ってしまっているのではないでしょうか。そしてそれゆえに、こんなはずじゃなかったというですね、道に迷って暗い山奥へとずんずん入り込んでしまって、帰り道さえ分からなくなってしまっていないでしょうか。私たちを本当に生かすものは物質的に満たされることではないんですね。そうではなく、今私たちがこうして生かされている恵みを数えて生きることができている、その命と恵みの源である神様を覚える。神様から与えられた命、その命によって今私はここにいるんだ、そのことに気づく。そこから私たちの命の道は始まるのであります。ですからまたその反対に、私たちが自分を本当に生かしてくださっている方から離れ、気ままに生きていくとしたら、自分の人生は自分のものであるかのように勘違いして傲慢になって生きていくとしたら、私たちは知らず知らずのうちに本当の命を失ってしまう、生きる力を失ってしまうのであります。まあ、けれども主は皆にふさわしく私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも私は災い恐れない。あなたが私と共にいてくださると、この詩編は歌っています。主なる神様は、私たちがどのような方向にさまよってしまったとしても、深い憐れみを持って、私たちを正しい道へと導いてくださる。命の道へと導いてくださるんだと。ただその正しい道というのは、これはですね、何の辛いことも何の悲しいこともない、そういう道ではありません。私たちはついそういう道こそですね、正しい道かと思ってしまいますが、そんなことはない。私たちは皆、誰もがこの人生で辛いこと、悲しいことを経験するんです。 思い悩むことがあるんです。そして必ず最後はこの肉体の死を経験しなければいけないんです。むしろそのことをちゃんと経験していかなければいけない。聖書は主なる神様についていけば悲しみも痛みもない、死ぬことなんてありませんよなんていうことは一言も言っていません。そうではなくて、たとえ苦しいことがあったとしても、悲しいことがあったとしても、私が共にいるんだ。私が必ず最後には、あなたたちを誠の命の道に導くんだ。だから大丈夫なんだと、そう告げているんですね。だから安心しなさい。だから私に委ねなさい。それはまた、私たち自分自身のことだけじゃなくて、愛する人を失って悲しみの中にある人たちにも向けられた言葉であります。あなたの愛するその人の死を安心して神様にお委ねしなさい。神様がその人をちゃんと守ってくださっている。天の御国に導いてくださっている。だから安心しなさい。羊飼いなる主は死の影の谷を行く時も私たちと共にいてくださる。私たちを天の御国へと導いてくださる。だから私は死を恐れず安心して歩んでいきますと、そう詩編は歌っているのであります。そしてそのように私たちを導いてくださる良い羊飼いとしてイエス様が来てくださったと新約聖書は告げているのであります。私たちはこの永眠者記念礼拝において、主は我が羊飼い、我が牧者なりという信仰を持って、この地上を最後まで歩み抜かれ、そして今なお天にあって、主と共にある信仰の諸先輩方を思い起こしながら、私たちもまた、その先輩方のように最後まで、主は我が羊飼い、私には何年も欠けるものがありません。との、その信仰を新たに胸に刻み直して、それぞれに与えられたこの世の旅路を、主の御後に従いつつ、また先輩方の後に従いながら、最後まで感謝して歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。天の父よ、天上と地上とであなたを共に礼拝し、あなたの御言葉を聞くことができました。感謝いたします。主は我が牧者なり、我らの羊飼いなる御子イエスに最後まで従いゆく生涯を歩めますように、私たちもまた先に御国に召された兄弟姉妹のように、あなたの道を歩み抜くものとなれますように、最後まで導き守ってください。主の御名によって祈ります。アーメン。